したら、そしたら、前回から、少しずつ本格的なというかちゃんとしたプログラムを始めてますが、今日は、この、掛け算をやることにしましょう。それでですね、掛け算というのもなかなか難しい、要するに、いろんなソフトを使う分には、要するに出来合いの、出来合いの使うだけだと、だけだとあまり意識しないですが、まず掛け算とですね、割り算、これ難しいですね、難しいです。で、ここでやるのは一番簡単な、掛け算割り算ですが、非常に高度な理論もあって、例えば、やらないけど、例えば掛け算なんかだと、高速フーリエ変換とか言ってですね、名前だけですが、数学がかなり得意じゃないとちょっと太刀打ちできないような方法も使って、計算機というのは掛け算をやってます。でここでやるのは、非常にまず素朴なやつですね。でまず、最初のプログラムというのは10倍しましょうという、与えられた数を、例題ですね、数を10倍しなさいという、そういうプログラムを書きなさいということをやります。10倍だから後ろに0つければいいじゃないのと思うかもしれませんが、それじゃちょっと困るわけですね。二進数で表してるんで、後ろに0つけるだけじゃいけないという。でまず考え方としては、二進数ではですね、二進数を考えますね。十進数で、10倍とはどういうことかっていうのをちょっと考えてみますね。で、十進数で10倍っていうのは後ろに0つけるということで、例えば1、2、3という数を、10倍するんだと、1、2、3の0と。こんな風にすればこれ10倍するわけですね。いいですか。後ろに0つければ10倍することになるわけです。いいですね。それから100倍するというのは後ろに0を2つつけるわけですね。だからこっち側にこう2つずらして。これが10倍するということですね。そうすると、二進数で10倍するってどういうことかなって考えましょう。10倍じゃない。2倍するってことを考えますね。2倍するということを考えましょう。そしたら例えば、1101というような、こんな風な二進数がこうあったとしたら、10倍するということは、2倍するということは1桁ずらすということですね、11という。 こういうふうに、こういうふうにすることが、まあ、2倍するということです。いいですか？二進数というのは、こういう表現をすれば、2の n 乗という、こういう表現ですからね。で、an は、まあ、0か1なわけです。で、一桁2倍するということは、これ全体に2をかけるということだから、こういう表現で見たら、一つこれがこっちに動くということですよね。a のやつが。だから、二進数で2倍するということは、まあ、一桁後ろに0つけることが二進数で2倍するということなわけです。いいですね。で、ここでまあ、例えば10進数で100倍というのは、例えば100倍というのを考えると、例えばこれ00123というのがあって、そういえば、まあ、00123でいいですね。で、100倍するということは、まあ、123の後ろに0を2個つけるという、こういうことですね。100倍するということはこういうことです。じゃあ同じことを、二進数で後ろ0を2個つけるってどういうことかというと、この表現で考えてみれば2つずらすということだから 2×2 倍するということですね。だから100というのは、これは10の次乗倍ですね。だから2進数で2の次乗倍ですね。これ4倍するというのは、0を後ろに2個つけるということです。だから例えば001101というのがあったとしたら、まあ、1011というか、こんなふうに、これはまあ2の次乗倍ですね。いいですか？ね、だから、別の言い方をすると、横に左に、桁を左に2桁ずらして、あとこう空いたところに0を入れると。で、こういうのを計算機の用語ではどういうかというと、左に2シフトすると。まあそういう言い方をします。で、これなんかは、左に1シフトするというふうに言います。で、じゃあ次は、もう一個0、3つつけるのは何でしょうね。0、3つつけるのは。0、3つつけるのは2の3乗です。いいですか？だから、2の3乗倍するというのは、まあ、2の3乗倍は、まあこれ8ですが、8倍は、まあ左に、3シフトすればいいわけですね。シフトするという、そういうことをすればいいわけです。いいですか？それで、これやる命令というのがちゃんとこのキャッスルにあってですね、キャッスルの命令では、シフト、シフト、レフト、ロジカルでいいのかな。S は SL、SLL の、例えば GR1 の3とか、こう書いてやると、これは、GR レジスターを1レジスター、中身を、3左にシフトと、左に3シフトします。3はここね。だから ここ1って書けば1シフトだし、2って書けば2シフトです。でこれは、シフト、レフト、まあ、ロジカルで、溢れた、左で溢れた分は、まあ、捨てるわけです。そういうことになったわけね。いいですか。だから、例えば、こう、例として、GR1、これは16ビットあるわけですね。2進数で言うと16桁あるわけです。だから16ビットあって16個書くのめんどくさいけど、まあ書きますか。で、これで、もう2分割ずつ、こう、これで16個ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16個ありますよね。2進数で書くとね。で、まあ、こうで、上と同じように書きましょう。こうで、こうで、こうで、こうで、こうで、こうで、こうで。まあ、こんな風になってたとしましょう。で、この中にデータが、例えば、1100011、まあ、この辺も1にしておきましょうか。で00011111とかこんな風になってたとしますね。これがGR1 の内容だとしましょう。でここで、例えば命令、シフト、シフトレフトロジカルというで GR1 を例えば4個左にシフトするとしましょう。いいですね。そうすると、4つ移動するわけです。これがね。これが、1個、2個、3個、4個先に移動しますので、ここですね。4個先に移動します。いいですか。で、これがここに行って、これがここに行って、これがここに行って、これがここに行って、ここに行って、ここに行って、4つずつ移動するだけですね。移動して、こう移動して、こう移動して、で、上の4つはこう捨てると。捨てるという。まあ、こういうことになるわけです。いいですね。そうすると、これは、1が5つ。1、2、3、4、5。で、これは0、0、0。で、1、1、0、0。こうなるわけですね。で、余ったところの一番後ろのところには、まあ、0が。で、もし、捨てるものが0だけなら、もし捨てるものが のみならこれはまあ GR1 を2の4乗倍ですね。だから16倍、他ならないという、まあこういうことになってるわけです。でこの先何やりたいかというと、10倍するという計算を、このシフトを使ってシフトと足し算を使って実現しようというわけですね。それを今からやりたいわけです。今日の配った最初のプログラムはそれをやっています。 さて、それで次に行きましょうか。それでですね、今やりたいことは、その与えられた数を10倍したいというのが問題なんですが、どう考えるかと。だから、10倍するという、X を10倍するという、10倍というのをどう考えるかというと、これは、8X プラス X と思うわけですね。まあ、8X プラス 2X と思ってもいいし、今のプログラムは多分 8X プラス X プラス X だと思ってると思います。いいですね。で、8X を計算するということは、これ8倍するということなんで、右から言えば、2人が4、4人が8。だから左に3シフトすればいいわけですね。3シフトすればいいわけです。そうすると8倍することになるわけですね。で、それとあと X を2回足してやればいいわけですね。まあ、X を2シフトしたやつ、まあ別の考え方は 8X プラス 2X と思ってもいいんですけどね。そう、これは 2X というのは X を左に1シフトすることになりますから、そう思ってもいいわけですけど、まあ多分ここに書いたプログラムはそんなふうになってると思います。で、ちょっとプログラムを見てみましょう。点のスタートですね。で、 LAD の GR1 に16進数の1を入れると。で、LD の GR1 ですね。で、シフトレフト、まあ、アリスメティックでやって、まあ、シフトレフトロジカルでいいですね。GR1 を3しなさいと。あ、そうだ、プリントこっちの方でやってますね。それから、シフトレフトロジカルの GR2 を2シフトしなさいと。それで、ハードロジカルの GR の1、GR の2。で、レッド。まあ、こういう風になります。ちょっとアリスメティックとロジカル違うんで、ここは黒板全部ロジカルにしましたが、失礼。こっちじゃなくて、プリントでやってるのはこっちですね。8X プラス 2X というふうにしてやってるわけです。いいですか。で、これは16進数の0014をまあ10倍するということをやってるわけですね。で、要するに、まあ、解説を書くと、まあ、X は、16進数の、0014です。だから10進数で書くと、16足す4で、これ20ですね。20です。で、GR1 にはこれで、だから、GR1 に何が入ることになるかというと、これは 8倍の X が入ることになるわけです。3シフト、左に3シフトしたからね。それから GR2 には 2X が入ったことになるわけです。いいですか。ね、最初に GR1 に001を入れたやつを GR2 にコピーしてますからね、ここでね。コピーして。で、これで8倍、これで2倍。で、これは GR1 と GR2 なんで、まあ、意味を思い出すと GR2 ですから、要するに 8X プラス 2X になるわけです。ですね。で、答えは、要するに、答えは、まあ、GR1 に入ってる。 で答えはいいですか、10倍なので、200ですよね。十進数でいう200です。十進数でいう200で、十進数でいう200は、十進の200はですね、答えは十進で200なんですが、これ16進数に直したいので16で割り算しましょう。そうすると40で16の3 2612の32で8ですね。だから200というのは 12×16+8 ですね。だから A が10で B が 11C が12ですから、結局200というのはシャープの C8 かな、こうなりますね。だから後でコンピューターでやりますが、C8になるはずです。ですね。で、この10倍のプログラムはこれで納得したよね。いいですか。で、ちょっと補足ですが、16進から、10進のこう変換をしたいとかですね、あと2進の変換をしたいという、こういうことをやりだすとやりたいですよね。マシン語でこうプログラム組んでも答えがなんか横の方に見えてるのはレジスターの値16進数で出てきたりするんで変換したいですよね。で、皆さん中学生の頃から、親しんでるパソコンで実は簡単にできるんです。使ったことないと思いますが、Windows でアクセサリー、プログラムから後でやってみせますが、アクセサリー、くかきく、カタカナ分かんなくなっちゃった、くかこうかこうだよね、アクセサリー、プログラムアクセサリーの中の電卓っていうのがあるんですが、普通これ隠されてるんですね、隠されてます。で、ここで、関数電卓っていうのを関数電卓モードというのにすると、16進10進2進って選択する部分ありますから、こういうことをやり始めるととっても便利なので、覚えておいてください。あとでちょっとプロジェクターで見せますね。補足1、それから補足2ですが、計算数学1で1でやってるアジールを使った場合ですね。0x って入れれば、0x で始まる数字は16進数です。進数なんです。だから例えば、プリントの、0xc8 ってこう入れてやると、画面には多分200って出ると思います。だから16進数から、10進数への変換は手元のアジールを使っても簡単にできると。逆変換は順番に割り算していけばいいんで、このプログラム書くのはいい練習問題ですね。逆の変換は練習という、そういうことです。 で、いいですか。皆さん、十進法とか十六進法とか二進法とか、まあ、慣れましたよね。宇宙人がいたとして、数学が宇宙人に通じ、数学が宇宙人に通じるかというのが、結構問題になる時があるんだけど、どう思いますかね。だから数学はほとんど数字と論理だけからできてるわけですよね。だから数字と論理だけからできてるわけだから、宇宙人と会っても数学は一応なんか何らかの形で翻訳すれば通じるはずじゃないかという議論があるんだけど、どうなんでしょうね。まあ、生命体が地球以外にいるかどうかっていうのはなんか21世紀の科学の天文学の最大の問題らしいですけどね。もしいたとして光で通信できるくらいの距離にいたと、光が届く範囲、一番近い惑星で、一番近い恒星で、4光年くらいですか。あそこはなんか惑星ないらしいですけどね。4光年。例えば、100光年くらいなら許せますよね。100光年で、100光年先に、地球の周りに巨大ななんか、電波望遠鏡とアンテナ作って、そこから発信して、100光年以内になんか地政体がいたとしたら、そこと通信できれば、数学の議論ができるかもしれないわけですね。数学が通じたとしてね。で、向こうの星ではこれは簡単にできたとかね。あんまり、あれだよね。小学生くらいだと喜んで聞くけどね。大学生くらいだと現実の頭の中が現実ばかりになって、そういう夢物語はあんまり考えないかもしれないけど、でもまあ21世紀の天文学の大問題らしいですからね。宇宙に他にこう生命体が、まあ地生体と言わず、そのタンパク質から作られた我々と同じような生命体がいるのかどうかっていうのはね。で、そういうのがもしいたとして、さらになんかいわゆる知性とか文明とかがあるとして、数学がお互いに通じるかどうかというのは大問題でね。まあ、だから、通じそうというのがもちろん大方の意見ですよね。論理と数字くらいからしかできてないですからね。まあどうなんでしょうね。で、たまたま我々は十進法を使ってますが、十進法を使う由来は天に十本指がある。のかというのが十進法を使っている由来だけど、多分同じように、別の惑星の別のその地生体がいたとして、数学をやってるとしたら、きっとこう何進法とかいう概念も使ってるはずですよね。そうしたとしたら、まあ何進法なんでしょうかね。でも二進法というのは多分、プラスとかマイナスとか物理に依存してるっていうか、コンピューターみたいなのも持ってれば、その人たちがね。二進法というのはまあプラスとマイナスとかいう、こう、宇宙あまねく、適用される物理に、乗っかって作られてるわけだから、最低でもお互いに二進法は慣れて使ってるはずですよね。まあどうなんでしょうね。まあ。というわけで、なんか今ハッブル宇宙望遠鏡とかいうのがあるけど、それのもっとバージョンアップしたやつとか、あとなんかハワイの上にでかい反射望遠鏡がありますが、それをもっとでかくするとか、チリに電波望遠鏡があるけど、それをもっとなんかでかくするとか、どのくらいのサイズって言ったかな。1キロかける1キロくらいの電波望遠鏡を作ると惑星の大気の様子がわかるとかいう、なんかそんなのをどっかで聞きましたけどね。まあ、皆さん私よりずっと長生きすると思いますから、死ぬまでにはなんかそんな面白いニュース聞けるかもしれないですね。私の寿命では多分もう無理じゃないかな。皆さんだと今、20でしょ?20だから、長生きすれば22世紀?ドラえもんって23世紀だっけ?あれは23世紀?ドラえもん23世紀ですよね。だから、長生きすると22世紀まで行きますから、うん、まあその頃にはなんか、そういうことも聞けるかもしれないですね。さて。で、10倍はこれで終わりですね。で、あともう一つ、シフト、レフト、アリスメティックの違いですね。もう一個補足さんですが、 速算。違いなんですけど、A の方は、要するにこういうのがあったら、残りここは15個あるんですけれども、A では、まあ、ここは不変と。で、ここの部分で、シフトレフトロジカルと同じことをやると。それがシフトレフトアリスメティックです。だから、まあ、例えば負の数を2倍するとかですね。まあ、例えば負の数の2の、まあ、M 倍ということをするときには、まあ、必要になります。負の数の表現法っていうのは何回か前にやりましたが、要するにここが1になってると負の数になってるわけですね。歩数表現というやつでね。だから、まあ、そういうときに正負の数を作ったときに使いたいときにはこれがこう。で、ちょっと例を一つやっとくと、例えば、こう1で、GR1 というのが、1でですね、0でですね、1で、1で、まあ、1とか、全部これ、ここから先は全部1が詰まったりしますよね。全部1が詰まってたとしましょう。それで、例えばシフトレフトアリスメティック、GR1 の例えば3を、GR1 の、まあ、1にしましょうか。1をしたとするとこれはどう変わるかというと、ここは1になって1になって1になって点点点で1で、こっちのはドルです。こういうことになるわけですね。だから、ここはまあ正域で変わらずと。で、これは捨てるわけですね。これは捨てると。で、これ1個ずつずれて、こういうふうに1個ずつずれてって、で、最後に0が入る。まあそういうことになってます。これがシフトレフトアリスメティックですね。それで、一番右に書いた補足3というのは、3の内容というのはですね、どっかにちゃんと書いてあったな。 とどこだったっけ。あ、ここだね。あの、この、この、これ、これありますよね。最初の時間に配ったね。これの、あの、10ページというのに、10ページに書いてありますから。そしたら、10倍ができたところで今度は、今度これをそのサブルーチンにしましょう。10倍する そのサブルーチンで、サブルーチンっていうのは何かというと、まあ、あのアジールでいうあの関数みたいなものです。あの関数みたいなもんですね。だからあることをあのやることのひとまとまり、ひとまとまりみたいな、こうひとまとまりの、プログラムのことを、まあ、サブルーチンと呼びます。でサブルーチンを呼ぶにはあのコール命令で、でこうリターン命令で、レッドはリターンです。でこう10倍するプログラムを、ちょっとサブルーチンで書いてみましょう。まあこれ、点のスタートですね。GR1 の、1で、これはコールの、RTN で、まあここの部分が、これがまあメイン、メインプログラムですね。で、サブルーチンは、10倍をまあ戻るというやつです。いいですね。こうセミコロンで始まったら、まあ、コメント、まあ、プログラムには関係ないですね。でサブルーチンは適当に自分でこういうふうに、名前をつけることができます。まあ好きな名前つけていいわけですね。いいですか。で、まあ、プッシュまた後でやりますが、GR2。で、 シフト、レフト、まあ、ロジカルで全部やってますから、GR1 を、まあ、3個シフトして、それからシフト、レフト、ロジカルの GR2 にして、それで、ハードウェルの GR にして、で、ポップの GR にして、レッドしてます。いいですね。で、ここはもうさっきと同じですね。さっきと同じ。さっきと同じです。で、両側がプッシュ、ポップというので囲まれてますね。で、プッシュというのは、プッシュ0、GR2 というのは、まあ、GR2 のデータを、スタックに、スタックに、まあ、積む、格納です。格納するわけですね。で、こう、ポップというのは、これはスタックのてっぺんのそのデータを取り出して、まあ、GR2 に戻すという、そういうことです。で、まあ、スタックって普通こんな風に書くんですが、これメモリの中のある領域ですよ。まあ、メモリ。エミュレーター見るとスタックがどこかっていうのも見ればわかりますが、例えば、プッシュされると、まあ、例えば、GR2 に、FFFF が入ってたとしますね。入ってたとすると、プッシュされると、ここに FFFF が入ります。これがプッシュね。プッシュ。プッシュされると。プッシュされるとこうなります。で、ポップされると、これが消えて、GR に、このセーブされた FFFF が入る。戻る。こういうことをしてます。で、なんでこんなことしてるんっていうと、これをやってる理由というのは、ここで GR に書き換えてますね。だから、これをやることによって、要するに GR2 の値を変化させないと。これをやることによって、メインプログラムに値がまあ変化してないというこういう利点があるわけです。プッシュポップしたおかげでね。で、変化してないと、まあ、なんかこっちの方のメインプログラムで、今はこれ別に GR に変わってても変わってなくてもどうでもいいですが、メインプログラムの方で GR になんか使ってたとしたらですね、これサブルーチン呼ぶたびに、変わってたりしたら非常になんか神経使いますよね。で、そういうことがないということです。いいですか。だから、まあ、ここから始まるこれが、まあ、サブルーチンです。ね。まあ、こういうメリットがあるので、まあ、プッシュ、ポップでやると。で、プッシュやポップっていうのは、こう、本積み上げるのと一緒で、この黒板がデータだとすると、まあ、最初プッシュしてこうなると。で、次のプッシュしてこうなりますというわけですね。だから、ポップするときには逆順にこう取って、ポップして、ポップするというわけですね。だから例えばプッシュ0の GR2、それからプッシュ0の GR3 と、でここでなんかこう処理して、で、ポップ GR3 でポップ GR2 と、こういう順番でやれば、こういう順番でやれば、まあ、あの GR2、GR3 を、まあ、あの保存できると。こういうことですね。だから順番として、今のこう黒板消し積み上げましたが、こういうふうに対応してるんで、プッシュ GR2、プッシュ GR3 とやって、で、ここでなんか GR2、GR3 好きに使っていいわけですね。で、もう一回ポップ GR3、ポップ GR2 ってやれば、まあ GR2、GR3 の値が変わらないと。で、こういうことをすることによって、メインプログラムに戻ったとき、レジスターの値が変わってないという、保証されていると使いやすいですよね。このサブルーチンは単にこう10倍するんだという、 GR1 を10倍するんだと、ね、他は何も変えませんという、いいですか。だからもう一回メリットを考えておく と、要するにサブルーチン、丸 DN はまあ2枚の レジスター値はまあ変更しないと。変更しないという。まあこれ利点なわけですね。だからこう。っていうのはまあ使いやすいということになる。この辺の感覚はわかるでしょうか。勝手に変わってたりすると、その後なんかいちいち、マル TN の中がどうなってるのか、どうなっているんだろうかとか気にしなきゃいけなくって、それはまあめんどくさい。物事を複雑化してしまうわけですね。だから、こういうふうにしておくといいでしょうというわけです。いいですか。ちょっと。それで、1ヶ月に、1回くらい、レポートがあって、今度は試験がありますが、例えば、試験は、まあ、講義でやった。プログラムの、まあ、穴埋めと。 です。例えば例題として、例題としてですね、まあ、このプログラムを例にすると、例えば例えば1での、GR1値を、まあ、答えようと。こんなのは、ですね。そうすると、例えば GR1 は、まあ、二進でか。二進数で答えなさい。GR1 は1を、二進数の1を、3つ動かしているだけですから、まあ、0、0、0、1、あと全部0ですね。これが答えですね。それから GR2 は、これとこれで間違ってるな。ここで一つ忘れてますね。LD の GR2、GR1 を入れてなきゃダメですね。これ忘れてます。で、例えばプリント合ってるでしょ、LDGR2 の GR1 入ってますね。で、こっちの方は、まあ、こうですね。とはもう全部1と、これが答えですね。答えとかですね。あとは例えば、あの例題として、例題として、マル TN は、まあ、まあ、これ黄色が書いてないとしてですね、まあ、例えば黄色の部分が、こんな風に書いてあるとしましょうと、こう四角で2の2と、まあ、こんな風にこうなってたとして、なってたとして、こう234を、まあ、埋めようと、埋めようかね。だからこう答えを書いておくと、まあ、2は、そこにあるように SLL で、3は先輩で、それから4は、まあ、add L ですね。まあ、符号付きだったりすると add A ですが、まあ、どっち、まあ、問題に出すときにはどっちかに確定するように、なんかきちんとやる感じですね。というわけで、こんなのをやりましょう。いつ頃やるかというと、12月初め頃に、試験、まだ日程きちんと決めてませんが、試験小テストは 初め頃です。だから、範囲は、これと今日配ったプログラムともう一枚ですね、不動小数点の足し算というのを配る予定ですが、まあ範囲は、範囲はまあ配ったプログラムと。範囲はまあ配布した。毎回25点と。で、そういえば、今回のレポートは、インフルエンザでちょっと、一回休んでしまったので、まあ、来週遅れても、今週出せば、今日出したら、本日までに出して25点満点ということにしておいて、で、インフルエンザでトラブったので、まあ、来週遅れもまあ、20点つけようということにしておきますので、また、ちょっと遅れた人も来週出してください。最初に配ったプログラムややこしいですけど、いない間に、インフルエンザになった時に授業する予定だったんですが、2番目に配ったプログラムは簡単ですから、あれベースにしてやると簡単ですね。いいですか。それから あと掲示しますが、来週はちょっと別の用事があって来週休みです。まあ、来週出す人は数学の事務室にでも、出してください。ですね。さてと、それで時間あるのかな。100倍するプログラムをやりたかったんだけど、なんかだんだん時間がないような気がしてきた。今11時40分か。100倍できるかな。ちょっと100倍するプログラムというのを考えてみましょうね。じゃあ、100倍、今ここで考えるのでちゃんとできるかな。できなかったらすみませんって感じでね。まあ、プリントに書いてありますが、倍すると。で、さっきの10倍はですね、思い出すと、だから8と2とかいう、2の倍数に分解したわけですね。だから100倍ということを、100という数字を2の倍数で書いていけばいいわけです。そうするとですね、まあ、いろんな考え方はあるんだけど、64、ちょっと待って、64って2の7乗だっけ。64、表に書いておいた方が便利ですね。2の4乗が16ですよね。それから2の5乗が32、2の6乗が64。そうか、2の7乗は128か。128ですね。だから 100x というのは 64x プラス 32x、 そうするとこれ96ですね。 プラス 4x とか、こうなりますよね。2べきで書いてあればいいわけです。合ってますよね、そう、これは、まあ、あの2の6乗かける x プラス、2の5乗かける x プラス、2の2乗かける x です。ですね。だから、まあ、100倍するサブルーチンを書いてみましょう。100倍ね。GR1 を一応、まあ、名前を丸100だから H にしましょうか。それでまずプッシュするわけですね。作業領域、今度は GR2 と GR3 を使いたいんで2つプッシュしておきます。で、プッシュしたらGR2、GR1 ですね。それで GR3 の GR1 ですね。で、やると。で、次、シフトレフトロジ、シフトレフトロジカルの GR1 を6個シフトすればいいと。6個。それから、GR2 は5個シフトすればよろしいと。それから、GR3 は2シフトすればよろしいと。で、あとは、add logical の GR1 に GR2、 それから add logical のGR1 にさらに GR3 を加えると、そうすると GR1 に答えが入るわけですね。で、最後に POP GR3 からの GR2 として、で、リターンです。これで完成と。いいですね。まあ、もう皆さんもスラスラ書けますよね。お前スラスラ書けないですかね。私は皆さんくらいの年に、今の皆さんみたいにパソコンが安く手に入る、私が大学生の頃はパソコン1台買おうと思ったら自動車、軽自動車くらいの値段したんですよね。だから50万とか60万とか、高級品だと100万くらいで、だから自分でパソコンを持つなんてまずありえない話で、パソコンの代わりになんかこういうなんか電卓みたいな小さい電卓みたいなね、シャープの PC1500 とかいうマシンだったんだけど、これが2万5000円くらいで、これを買ったんですよ。で、簡単なベーシックが動いて、ああ、便利だとか思ってたんだけど、ベーシックだとメモリーが足りなくてですね、なかなか動かなくて、で、秋葉原を歩いてたら、この PC1500 のその機械語の説明書というやつが、どっかの、こう結構裏通りの店に一冊置いてあってですね、でそのマシン語をやるとメモリを節約してたくさんものが書けるので、夢中になってこれのマシン語をやった記憶がありますよね。だから、半年くらいそういうことばっかり やらないとなかなかスラスラできないですかね。まあ、マシン語ってこう CPU によっていろいろ違うんですけれども、まあ、どれか一個覚えるとあとは似たような構造なんで、スラスラできるようになりますね、まあ、というわけで、スラスラ書けない人は熱心にやれば、熱心に 1、2ヶ月やればそう適当に書けるようになって、半年やれば、まあ、熟達すると思います。さてと、でこれで、まあ、100倍ですね。説明はいいですよね。要するに、2の6乗倍は6シフト、2の5乗倍は5シフト、次乗倍は2シフトということで、ここで ここがそれぞれ要するに、2の6乗 x、2の5乗 x、それから2の2乗 x に当たるものをこう計算しているわけですね。この辺でいいですか。で、アド L というのは要するに GR1 と GR2 に足して GR1 にまた入れなさいということで、だから GR1 に答えが溜まっていくわけです。というわけで無事100倍もできるようになりましたと。で、来週は頑張ってもっと一般に、X×Y をやれるようにしましょうというのが、まあ、来週の目標です。で、残りの時間はちょっとだからパソコンで実際に、あ、しまった、実際にこうシミュレーターで、何が起きてるのかなというのを見ようかなと思います。ついた？青ランプになったらついてるんだけど、ついてますね。下げるやつだった。まあいいよね、きっと。で、なんか言ってるね。何言ってんの？なんか変だね。モードが変になってるな。入力検出ってのがいいのかな。あれ？おかしい。入力検出。無事に。それで、D キャッスル2でやりましょうね。で、いいえですね。新規プロジェクト。これちょっとわかりにくいんですが、プロジェクトというのをまず作らないといけないんですね。からまあ BB 今日の日付にしましょうか。11月10日で、プロジェクトを作ったら、そのプロジェクトの中で、新規ソースファイルというのを作ります。いいですか。まあ同じ名前でもいいので11月10日にこうしましょう。で、保存でプロジェクトに追加と。で、まあ皆さんがやる分にはプロジェクトの中にたくさんファイルある必要はないんで、プロジェクトは1個だけでいいと思います。ところで上が切れてるね。これで下見える？下見えますね。でもこれやると、なんか、
ああ。
使いやすいように、よいしょ、こんなもんかい。これでまあ十分見えるよ、見えますよね、全部ね。これももうちょっとこう、うっとこう、このくらいにした方がいいのかな、もっと下げようか。で、もう一回言っておくと、こう新規プロジェクトというのを作ったら、新規ソースファイルというので、あのプロジェクトソースというふうに作るわけです。なんかソースだけにしてくれた方が簡単なんだけど、まあ、プロジェクトソースという2つになって。で、ですね、これ最初に必ずやってほしいのは、例外設定、この間のプリントにも書いておきましたが、プロジェクトの中にこう例外設定っていうのがありますから、これで、スクリーンコピーも取っとこう。例外設定っていうのがありますから、きちんと例外設定で、この間のプリントに書いたように、これね、どこだっけ、プログラムの範囲外を読み書きしようとしたか、これのチェックを必ず外しておいてください。いいですね。これやらないとほとんどの実習問題が動きません。いいですね。でもう一つは必ずここの新規ソースファイルというのを使うというのを、まあ、お忘れなく。よろしいでしょうか。で、まあとにかく作ったというわけで、どれしましょうかね。単に10倍するってやつをやりましょうか。でこれ大文字で入れなきゃいけないんですよね。ちょっとめんどくさい。それからですね、最初のこういうところは空白つけたりするとエラーになりますから、注意してください。スタートと。結構ですね、なんか空白厳しくって、この先ね、この先例えば空白つけたりすると起こるんですよね。コンマの次に空白つけたりすると。結構それいやらしいと。#0014ですね。だから、例えばここね、ここ空白つけたらエラーになりますから。まあ、文句言うと色変わってますから、まあ、わかりますよね。で、LD の GR2、GR1。それで、シフトレフトロジカルの GR1 の3。ロジカルの GR2 の2。アドロジカルの GR1 の GR2 ですね。で、レッド、エンドと。まあ、これは、10倍するってやつです。それで、さっきも言いましたが、こう、電卓ですね。電卓というのがですね、このアクセサリー、アクセサリーの電卓ってのあるでしょ。これね、これでどこかな、この表示というところに関数電卓というスイッチがあります。いいですか。これちょっとノートね。それで関数電卓をこうオンにすると、こんな風に16進数10進数2進数とか、こういう便利なやつが出てきます。いいですかね。で、例えば0014って16進数ですよね。で、これで例えば0014とか、あら、入れますよね。で、これを例えばこう10進ってやると20というふうにちゃんと変わってくれますですね。からこうで14がこう、逆に入れたやつを16進ってやれば16進に戻ってくれるわけです。いいですか。で、これ結構マシン語のプログラム書くときには結構便利ですので、覚えておきましょう。で、例えば16進数で、FFFFFFFF ってやって、で10進ってやれば、まあ、65,535 っていう、まあ、有名な数ですが、まあ、出てくるわけですね。例えば16進数でですね、7FFF って入れて、 で10進数ってやればこういうふうに 32,767 っていう、これも有名な数ですね。これがこう出てきます。でこれが2進数でどうかなってこんなふうにして、1が、15個並んでるんですか、それがこう出てくるわけですね。でこれなかなか便利なので、あの普段はこの普通の電卓の方しか使ってない、まあ、電卓使ってる人いないかな、思いますが、ここであの関数電卓にするのは覚えておくと非常にいいと思います。さてと、でこっちに戻しましょう。でこれあの終わったらあのアセンブルっていうのをやるわけですね。そこ、無事終わるとここにエラーゼロ警告ゼロってこう出てきます。でどっかまあわざとエラー作りましょうか。例えばこういうところ空白入れるとこれ文句言うんですよね。こういうふうにいいですね。なんかここは多分2は2行目って意味だと思う。オペランドが不正です、あまり意味わかりませんが、こういうあのコンマの後空白入れると文句言うんで、注意してください。これあまりいいアセンブラじゃないですね、これね。でその後実行したい時には、一気に実行するにはここですね。一気に実行するにはここいいですか、まあ、ノート取っときましょうか。一気に実行するにはここです。でここで、まあ、一気に実行すると。で、終了しましたと。で、これだけでつまんなくて、まずか、メモリをこうじーっと眺めると、あ、これが最初に説明したマシン語だなと思って、こう、いろいろ対象表を見たりするわけです。で、これは10倍するというわけで、答えは GR1 に入ってるわけですね。00F0、00F0 が、まあ、あの、答えのはずです。で、まあ、さっきの電卓で、ちょっと、やってみましょう。00F0 っていうのは、まあ、16進数で、00F0 ですね。で、10進数に直すと、240です。なんか嘘っぽいね。嘘じゃないか。20の、これ嘘だね。なんか間違えてるぞ。何間違えてんだろう。200にならなきゃいけないはずなのにね。ちょっと待って。電卓でしょ。14だから、16進数の、16進数の14ですよね。で、これ10進数に直すと20ですよね。だから答え200にならないといけないはずですよね。なんか違ってますね。
GR2 は2桁
シフトしてます。あ、本当だ。GR2 が1ですね。はい。ありがとうございました。まあちょっとセーブしておきましょう。ソースファイルを保存と。で、こうアセンブルしますね。で、今度こそ、えい。と、正常に終了しましたと。というわけで C8 になってますね。ここ見るとね。C8、C8。で、さっきの関数電卓で確かめればよくって、アジールで確かめてもいいですが、C8。16進数の、ここに書いてある C8 ですね。C8 と入れてんで10進数にすると200と、あ、目で出しということになるわけで。いいですか。で、まあ、あの、ステップずつ実行ってこれがあってですね、これやると最初から1ステップずつ矢印のところを実行します。すると、これは次は、GR に0014が入るんだなと思うと、ちゃんと14が入ってますね。で、次 GR2 に14が入ってますよね。で、GR1、3シフトして A0 になります。で、例えば次1シフトして GR2 が28になります。というので、あの、ワンステップずつ、あの、間違いを探したりするのは、まあ、こういうふうにステップ実行をやって見つけるという、まあ、実際自分で何か書きたいときには、あの、必須の機能ですね。まあ、こんなもんで。で、いいですか。皆さん、こう、使ってみました。これ、聞いてるだけだと、聞いてるだけとか、試験してるだけだと、多分、全然、ものにならないと思います。まあ、やって、いろいろこう、悩んでください。ここでいろいろ見れます。いいでしょうか。そしたら、まあ、こう、終わると。で、キャンセル。で、この電卓も皆さん、まあ、便利なので、覚えておいてください。よろしいでしょうか。これ、あの、面白いですよね。あの、受信数の時には、ここの ABCDEF って隠れてるでしょ。 で16進数にするとこうちゃんと ABCDF というのがこうパッと前に出てくるわけです。いいですね。はい、では今日は終わって、レポートは、レポート前に提出してください。レポートこちらの方に。持ってきたんですけど、まあ、分解しないように。
名前、
了解です。うん、あ、はいはい。うん。